坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。いよいよ夏休みが始まりますね。まあ子供時代の夏の思い出は一生の宝物ですから、旅行に行ったり里帰りしたり家族っていうのを改めて感じる、そんな時期だったりします。そこで今週は優しい気持ちになれる兄弟家族の物語、アニメーション映画未来の未来をピックアップです。細田守監督最新作がいよいよ今週金曜日公開ということで、ゲストにお招きしたのは先週に引き続きスタジオ地図の斉藤雄一郎プロデューサーです。おはようございます。
おはようございます。
斉藤さんは細田守監督とタッグを組んでらっしゃるのが、2006年の時をかける少女、それから2009年のサマーウォーズ、2012年の狼子どもの雨と雪、それから2015年の化け物のこと、もうずっと組んでらっしゃるんですよね。
そうですね、もう15年近くなりますね。
そうですか。
もう5本目ですよ。よくやってきたなと思いますね。
すごいですね。あ、なんだかちょっとそこ含
みいやそんなこともない、
は
い、
でも全てヒット作を送り出してきた、もう名プロデューサーと。
いえ、それはねやっぱりお客さんが見てくれてるからですからね、はい、僕ら本当にお客さんに挑戦権をもらって一本一本映画を作ってきてるんで、でもそういった僕らのある種の主体性というかね、面白いよって思うことを一緒に面白がってくれてるお客さんがいてくれることが本当ありがたいなと思って、なんで前作もまた作っていいよっていう挑戦権もらったつもりなんで、3年かかりましたけども、今年未来の未来っていうのをですね、皆さんにまたお届けできるようにと思ってます。
今回は一足早くカンヌで世界初上映があったということで、万引き家族だけじゃないぞと。
そうですね。だから僕ら万引き家族、是枝監督とは違ってコンペティションじゃなくて、監督週間っていうですね、まあ、いわゆるこう作家性を重視するっていう、部門に、選んでいただいて、で、コンペティションも含めて、アニメーションとしてはこの未来が唯一一本だったんですよね。
アニメーションがその監督週間 その、コンペではない監督週間にっていうのは、
そうですし、カンヌ映画祭全体でもアニメーションって一本だけだったんですよ。だからもう、ね、そういうふうにアニメーションって表現で作ってる映画を、選んでくれたのもすごくありがたいし、
これなんか上映後は6分間のスタンディングオベーションがあったっていうことです
。そう
すごいですよね。
いやでもこれもね、よく何分間みたいなあるじゃないですか。
あります、はい、
それってどういうことなのかなと思ったら、本当になんかお客さんたちがなんていうのかな、みんなそういう自然に体が動いてるじゃないけど、感情を表現するのに多分ああいう拍手みたいなことをしていただいてるっていうかね、だからなんかこうやらせ的に誰か一生懸命やってるんじゃなくて、皆さんがこう自発的にみんなで立ち上がって、映画と、監督とキャストとスタッフをみんなで叩いてくれるみたいな、
斉藤さんももちろんいてらして、ね、監督もいらして、
あと上白石萌歌さんを主演の
声を担当してらっしゃる、
一緒にいらして、
で同じく並んでらして、横並びに並んでらして、で皆さんがこうスタッ
フ、そうなんです、エンディング終わっても皆さん出てかないんですよね。
嬉しかったでしょう。
僕も嬉しかったですけど、監督は少しね、涙ぐむぐらいでしたよね。
いやだと思いますよ、
いやすごい特別な体験をさせていただいたと思いますね。
細田監督はそのフランスではどんな存在でいらっしゃるんですか。
特にそのフランスではやはりその細田さんがもともとね、油絵を描いていて、絵描きになりたかった、画家になりたかったっていうある種のアイデンティティみたいなところも含めて、やっぱりその絵画的な表現であったりとか、やっぱりその本当フランスの方って常にこうなんていうのかな、芸術というものが新しいその価値観、自分たちの言葉であったりとか社会の仕組みも作ってきたっていうふうに実際そうなんですけど、そう思ってらっしゃって、でそういう中に一つ映画っていうものがあって、でその映画だから映画を作る人は芸術家だっていう、そういうそういうの思ってらっしゃるんですよね。でそういう中でやっぱりもともとやっぱりその絵画として絵画をやってきた中でアニメーション映画ってものをやっていくっていう文脈を持ってる細田さんっていう人に ものすごく彼らももともと興味を持ってたし、やっぱり新しい家族の在り方だったりとか社会の在り方みたいな、そういう新しい価値観みたいなものをアニメーションっていう表現で提言してくれる映画っていうのも意外に珍しかったりとかするん でそういう意味で言うとすごく好かれてるし、狼子供はね フランスの国が選ぶ小中学校の生徒さんに見せても、学校が積極的に見せる、なんかね20本だか何本かのうちの1本に選ばれていて、
推薦図書的な推薦映画なんですね。
そうだから結構お子さんがなんか狼子供を見てくれてるみたいな話も聞いたりとかしていて、そういう意味で言うとすごく親しみを持たれてると思いますね。
ね、子供たちの間にそういうふうに浸透していたりすると、やっぱそれがこう大人になって
ですね、
持っていきますもんね。はい、まあ、そして、満を持しての映画未来の未来ですけれども、はい、これは甘えん坊の4歳の男の子くんちゃんと未来からやってきた妹未来ちゃんが織りなすちょっと変わった兄弟の物語です。ちょっとはてな感があるかもしれませんけども、
公開前です
けどね、くんちゃんの時を超えた冒険があり、子育てあるあるがあったりとか、まあ、家族で見られる映画というふうになってますかね。
そうです ね本当に公開前だからどこまで言ったらいいのかってなりますけども、でも本当に小さなお子さんからお父さんお母さん、もしくはそのね、みんなが4歳だった時期があるわけだから、若い人たち、子育てを終えた年配の方々も含めて、たくさんの人たちが多分その人たちの人生 のどこかで、なんか自分の心に刺さるっていうかね、自分の人生のどこかにある出来事が描かれている。だからとってもこう見た目としてはささやかな世界が描かれてるんだけども、でも実は自分のルーツであったりとか、自分はなぜここに立ってるんだろうなんてことを考えると、脈々とつながってきてるね、命の流れとか、大きな時間みたいなものっていうのが、実は4歳の男の子の目を通してそういうものがなんか描かれてる、そういう夏の大きなエンターテインメントになってると思うんで、ぜひ楽しんでいただきたいと思います ね。
なんかなかなかこう言いにくいというか、なんか出し惜しみしてるわけじゃなくてこれを説明するのは非常に難しいんですけども、これは本当に見ていただいて感じるしかないというところはあると思うんですが、声優陣も豪華絢爛です。はい、主人公のくんちゃんは映画初主演の上白石萌歌さん、そして未来ちゃんは黒木華さん、その他星野源さん、麻生久美子さん、吉原光雄さん、宮崎美子さん、役所広司さん、福山雅治さんと、まあ本当になんて豪華なんでしょう。オープニングとエンディングテーマはさらにサマーウォーズ以来9年ぶり2度目の山下達郎さんの書き下ろしと、さまざまにすごいですね。
そうです ねありがたいです ね
いろんな角度からすごいですね。
すごい人たちが揃ってしまいました
ね。はい、本当ですね。まあ、いろんな魅力がギュギュッと詰まった作品になっています。今週1週間かけてその魅力をたっぷりと紐解いていきたいと思います。ゲストは映画未来の未来から斉藤雄一郎プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はまずですね、未来の未来のストーリーをね、はい、ちょっとご紹介していきたいんですが、はい、舞台はとある都会の片隅の小さな庭に小さな木の生えた小さな家っていうと、なんだかものすごく簡素な、
今日ささやかな感じがしますよね。感じ
しますけども、いわゆる狭小住宅という、まあ、建築家さんに、頼んで建ててもらいはったん違うみたいな、
そうですそうですそうです、
とっても素敵な小さな家です。
はい、小さな家です、
ね、で、ある日その家に暮らす甘えん坊のくんちゃん4歳なんですが、くんちゃんのもとに生まれたての赤ん坊がまあ、やってきますっていうか帰ってきたんですね。
はい、
お母さんが産んで帰ってきて妹がやってきます。両親の愛情も途端にそこから奪われて、もう初めての経験の連続に戸惑うばかりのくんちゃん、そんな時くんちゃんはそのお庭で自分のことをお兄ちゃんと呼ぶ不思議な少女未来ちゃんと出会います。生まれたての妹は生まれたてなのに、実はその庭でもうあれ中学生ぐらいなん
です。そうですね、14歳ですね。14
歳の妹に出会っちゃう、はい、くんちゃんの方が逆転してるんですね。
そうですそうです、
お兄ちゃんなんだけども4歳のままってい
う。
で、未来ちゃんに導かれ時を超えた家族の物語へと旅立つくんちゃん、それは小さなお兄ちゃんの大きな冒険の始まりでした、ということで、
はい、
そう、未来ちゃんだけじゃないんです。
だけじゃないんです。
いろいろね、
いろいろあるんです。
いろいろあるんです、まあ、とっても可愛いくんちゃん4歳の男の子が主人公の映画、これは珍しいですよね。
そうですね、やっぱり隣のトトロのメイちゃんが、はい、まあ、4歳だったりとか、でもね、女の子だったりするじゃないですか、で、まあ、主役はサツキかもしれない し、
っていう感じですもんね。
だからやっぱり、あとはやっぱアニメーションの世界でもそうですけど、実写も含めて、やっぱりこう世界の映画史の中でもかなりレアケースな珍しい4歳の男の子が主人公っていうのは映画だなと思っていて、
まずそこはね、
これはまあ細田監督もものすごいチャレンジだっていうふうに言ってましたね。
そして舞台がね、ほぼその小さな家の中で起こること、
はいはい、まあこれもねかなり変わってますよね。
そうですよね、
普通はね、こう少年がね、こう異世界に旅立ってね、こうものすごく冒険を繰り広げるみたいな、まあ、そういう要素も今回もあるんだけども、でもね、ある一件の中だけで起こる出来事が喜びが実は大きいことにつながるっていうね、この逆転現象みたいなことっていうのは これもなかなか珍しいんじゃないかと思いますよね。
非常に面白いですよね。でも、だからアニメーションならではっていうか、その小さな家からブワッと急にこう ね広がるっていうか、
はい、
軸を越えて広がっていく、軸を越えて広がるっていう、はい、
やっぱりこう英米児童文学とかね、やっぱり見ると、はい、例えばトムは真夜中の庭にとかね、ああいうやっぱりお庭をキーにして、もしくはナルニア国物語みたいに炭素を開けたらとかね、
あ、確かに、
なんかやっぱりこうどこかそのお部屋、もしくは子供がしか知らない世界から、ね、また開かれた違う世界に行くとかっていうことって、やっぱりすごく伝統としてあるし、あるっていうのありますよね。
ね、何かこうやっぱりあの文学の香りがこうするじゃないですか、そうですね、そういうところに。
そうですね、でもそういうある種の文脈でありながらも、この現代でこの4歳の男の子がそのお家の中からどういった世界に旅立つんだろうかっていうのは、一つこの映画の新しさでもあって、面白いところだと思うんですね。
くんちゃんはね、あの妹がやってきました、嫉妬してパパやママの気を引こうとしたりするっていう、こういうことって、もう本当にずっと昔から、
そうですね、
やっぱ子供が生まれて最初の時はもうパパとママの愛情を一身に受けていたのに、妹なり弟なりができたらもういっぺんでそっちに、でお兄ちゃんでしょとか、お姉ちゃんでしょとかって言われて、っていうのはもうずっと続いていく人間の、もうこれね、どうし言いたしかたがない部分もありますけれども斎藤さん自身も2人の娘さんのね、
そうですね、
あの子育て中のパパということになるんですけれども、なんかその辺もこう重ね、思い当たる。
そうですね、うちも3歳差なんで、上の子が今5歳で下が2歳なんですけど、2歳になるとね、いろいろ言うし手も出すしね、でそういう時に結構ね、そんなに妹に合わせなくてもいいじゃんと思うんだけども、上の子は上の子なりにね、可愛がろうとしたりとか、でもね、我慢しきれなかったりとかっていう、すごく葛藤を覚えてるんですよね。すごくそれって分かるなっていう、分かるのはなんでかっていうと、僕もやっぱり年子の妹がいて、一人人間としての葛藤をものすごく抱えたなっていうね。でもそういうのってやっぱあるじゃないですか。
いや、みんなあると思いますよ。
でも細田さんはね、細田監督は一人っ子なんで、どちらかというとやっぱそういう兄弟、自分の子供を見て、兄弟っていいな、面白いなっていうふうに、ものすごく兄弟ってものに自分の体験ないから興味を持ったらしいんですよ。そういうところも今回の映画の発想というかね、描きたいなっていう動機に なってると思いますね。
細田さんのなんかもう、あの息子さんまだ小さくていらっしゃるんですよね。
そうですね、
子供さんも、
はいはい、
だからその辺 の子供さんの何かからこういうものっていう、そうですね、こうつながったところもあったりするんですか。
本当にだからまさしくこうね、大きくなった妹がやってくるっていう設定もね、前朝なんか監督があの自分のお子さん息子さんにね、どんな夢見たって話を聞いてるらしいんですよね。そしたら電車が好きなんで電車の夢を見たとか、いろんな夢を見
る、毎朝聞くんだ。
そう、あの大きくなった妹に会ったよと、
あ、言ったことがあるんだ、息子さんが。
そしたら、すごく監督はなんか体が大きなジャイアントベイビーみたいなことを想像したらしいんですよ、大人だから。
そのまんまで、
そう
妹のまんまで
大きくなったのかなと思ったら、そしたら成長した妹に会ったよっていうふうに言ったらしいんですよね。それこれは面白いし、自分も成長したね、どんな女性になってるんだろうか、どんなね思春期だったら思春期を迎えてるんだろうとか、その妹に娘に自分も会ってみたいっていうふうに思ったのがこの映画の着想の一つだと言ってましたね。この映画はね、多分そういった子供の目線を、4歳の子供の目線を通して、僕ら大人は忘れてしまった、もしくは思春期の若者たちはがもういろんなことを抱えちゃってる問題とか、ちょっと未来は明るくないんじゃないかなとか思って、いろんな情報とかを多分吹き飛ばしてくれるような、子供が見てる世界ってすごくバイタリティにあふれていて、みずみずしくてキラキラ輝いてる、多分ね、そういう世界とか未来を見せてくれるんじゃないのかなっていうね、
ですよね。だからなんか子供が いるからよくわかるとかそういうことじゃなくて、自分だって子供だったわけだから、 そこにこうね戻っていく感じとか、自分の家族とかに思いを馳せるとか、
そう、自分の親もこうだったのかなとかね、
そう
多分そういうことがぐるぐる回ってるっていうね、
そう見ながらぐるぐるしているか、それがとても面白いですよね。今週金曜日いよいよ公開になります。ぜひ家族で楽しんでください。明日は舞台となる素敵なお家のお話伺っていきます。ゲストは映画未来の未来から斉藤雄一郎プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は物語の舞台になる小さな庭に小さな木の生えた小さな家、こちらに注目したいと思います。くんちゃん家族が住む家というのはいわゆる狭小住宅というか、ただ狭いだけじゃないんですよと、今時のとってもデザインが魅力的っていう、もうなんか私なんかはもう建物探訪みたいな気分で家っていうものが自体が大好きなものですから、もう見入っちゃいます。どうなってんだろうとかっていう、
確かに、
ねえ、 あれちょっとこうなんだろう、間口は割とそんなに広くなくて、狭くて奥行きがあるような感じの土地ですね。
そうですね。
しかもこうちょっとあの傾斜が、
はい、そうですそうです、
傾斜のある土地を利用して、
はい、そうですそうです、
こう立っている感じですよね、はい、で一番前面っていうか、まあ、駐車場があるんだけども、でちょっと上がるとそこに子どもの遊ぶスペースが一つどこっていうかあるんですよね。でさらに段があって庭があって、
はい、
でさらによ
く覚えていただいてる、
いやいや、もうだもうずっともう大好きだから、はい、そしてその次がリビングと、
はい、そうですね、
キッチンがあって、でまた上がると寝室があって、はい、っていうような感じでバスルームがあってっていう感じですよね、はい、だからこう 4層構、
そうですね、
住むところに関しては
4段になってんです
ね、はいはい、駐車場を見ると5段ぐらいになって感じっていう、素敵なんですよ、
はい、
ね、
やっぱりその段差がある家って僕は呼んでますけどね、はいはい、やっぱりこうすごく映画的なんですよね。時をかける少女っていう映画も、うん、まあ自社の映画も何でもそうかもしれないんだけど、うん、やっぱ坂道ってね、うん、すごくなんか絵になるとかね、
そうそ
うそう、うん、やっぱり僕あの細田監督が作ったね時をかける少女も、はい、やっぱ坂道をね、うん、こう登ったりね走って降りたりとかね、いろんなことがありましたけど、こう高低差があるってすごくやっぱり映画表現で、
う
んうんうん、すごくね面白い設定で爽快にも見えたりとかするんですよね、
う
ん、
そうですよね。
でそれをね逆に言うと家の中に作っちゃったみたいな、
あ、なるほど、
そういう考え方もあるっていう、
なるほどね、うん、丘の上にあるなんとかみたいなのもとっても素敵ですけど、はい、家の中にそういうのを、
そうですね、
あ、でも細田監督って結構、うん、サマーウォーズもそうでしたし、
はいはい、
狼子供もそうでしたけど、はい、昔のこう田舎の大きなドーンとした平屋みたいな、
そうですね、
平屋みたいな感じもね、はいはいはいはい、とても印象的だったりしますけれども、
確かに確かに、
ね、
でも今回はねやっぱり、うん、まあ、星野源さんが演じるお父さんがね、はい、うん、まあ、建築家であるという、うん、まあ、設定だったりもあるし、はい、やっぱりこうお家をね建てるってね、いくら狭小住宅というのもあの人生でねそんな何回も建てるわけじゃない、うん、大事業だし、言った時に普通だったらやっぱり自分のねもしくは親の都合で家を建てるんだけれども、この夫婦はねやっぱり子供がどんだけこう楽しめるのかもね、うん、子供の成長にあの即したねやっぱりその家っていうものを建てたいっていうふうに思った夫婦 でそしたらやっぱりこういう段差があると、うん、段差のだいたい高さも90センチからね100センチってだいたい4歳のね子供の身長と同じぐらいなんですよね、
うん、
そうすると実は親にとっては大人にとっては不自由な空間っていうのが、うん、子供にとってはねものすごくアスレチックが上がったりとか、う
ん、
ものすごくワンダーな世界だったりとかする、うん、子供の背丈にしか見えないような角度があったりとかする、そういう設定っていうものを、うん、やっぱりこの子供の世界を描くという映画にやっぱ必要なんじゃないかってことを、うん、まあ、実際その建築家の谷尻誠さんと相談をしながら作ったってことがありますよね、
はい、でこの家にはね、うん、あの木が生えている小さな、うん、庭があって、
うん、
でここでくんちゃんは自分のことをお兄ちゃんっていう不思議な少女に出会う、未来ちゃんに出会うという、はい、でそこからこう軸を超えた家族の物語に旅立っていくということなんですけども、うん、はい、この庭がこうねこう一つポイントになって、はい、 ね、そこからこうさまざまな表情が出てくるっていう、
はいはい、
このあたりはもうワクワクする、
ね、そうですね、
ですよね。
僕もね小さい頃に読んだ絵本とかでもね、はい、そういうのあったかもしれないなと思っていて、なんかこう扉を開けたらそこが違う世界でしたとかね、なんかこう自分だけしか見えないね、うん、なんか生き物がね、うん、その場所にいますとかね、住んでますとかね、そういったなんかこう新しい世界の扉を開くじゃないですけど、そういうなんかこうキーになっているの場所とか、
うん、
それがまあ今回は庭ね、自分の家の中にある庭っていうね、うん、すごくこう限られた空間なんですけども、うん、そこがこうものすごくあの新しい世界に子供を旅立たせてくれるっていうね、すごくやっぱりこうある種の夏のアニメ映画の、まあ、ある種の王道であり、
うん
うん、設定としては非常にこう新しく面白いんじゃないかと思いますよ ね、
夏ってやっぱり夏休みで家族がやっぱ家族を意識する、ね、お盆があったり
する、ね、そうですよね、
亡くなった方のことも意識することもあるし、
う
ん、
そうそう、
ね、改めてっていうところがあるので、
子供も ね成長する季節ですしね、
うん、そうですね、うん、そうそう、夏にぐんとこうね、
そう
育つんですよね、
なんかね子供たちをね変化させる季節ですよね、
うん、ね、でもそこからお庭からこうバーッとこう本当に広がっていくっていう世界っていうのが、うん、
はい、
ね、ロケハンに行ったんですか、国内にとどまらずイギリスやフランスも、え、どこのシーンなのよそれっていう、
あ、それはねロケーションハンティングというよりは、
はい、
あの監督が絵コンテを描くため、
はい、
脚本が文字であってそれを絵にして映画の設計図を描く絵コンテって作業があるんですけど、うん、それを監督が描くためのイメージハンティングですね、イメハンっていうやつが、はい、 でそこにスタッフ8人ぐらいと一緒にですね、1週間ぐらいですかね、パリ、そしてロンドンと、お庭と、駅を巡る旅に出かけた
と。なちょっとしたご褒美にしか聞こえないんですけど、
ね、いやもう毎日ね15キロこう歩いてですね、はい、食事の時にみんながこうなググもう寝ちゃうぐらい、はい、
歩きですか。
歩きですよ。歩き
やっぱ庭を見て
駅を巡って、はい、でそれもこうね駅はね大体あると決まってますけど、お庭はね、はい、お庭って一言で言ってもいろんなお庭あるじゃないですか、
う
んうん、個人宅のお庭もあるし、
そうそう
そう、ね、やっぱりその古びた教会が今ね公園みたいなところもあるし、さまざまなお庭があるんですよね。
そうそう、だからあそこの本当の実際のくんちゃんのうちの庭は小さい庭で、うんうん、ね、こう木がポンって生えてるだけですけど、でもそこから広がる庭がいろいろありますから、
そのねやっぱりイマジネーションを蓄積して広げるためにですね、
監督が広げるために、でもそういうのが反映されていますよ、はい、ということで、そのあたりも見ていただきたいと思いますが、
はい、
子どもの想像が膨らむ作品、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。明日は上白石萌歌さんなど声優の方々のお話も伺っていきます、ゲストは映画未来の未来から斉藤雄一郎プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はくんちゃんや未来ちゃんなどキャラクターに命を吹き込んだ声優陣の魅力に迫っていきたいと思います。まず主人公4歳の男の子くんちゃんの声を担当したのは上白石萌歌さん。映画初主演ということになるんですかね。
そうですね、はい。
くんちゃんの声探しに非常に苦労されたというか、この萌歌さんに行くまでに、
はい、そうですね、はい、本当に 3,4 ヶ月、うん、オーディションを重ねていて、しかもそのオーディションも実際に4歳の男の子くんちゃんに近い実年齢の子から10歳ぐらいまでの男の子女の子のオーディションもしつつ、
もう子供で実際本当にやろうっていう場合と、
あとはやっぱりその日本のアニメーションって、はい、ある種見立ての世界って僕ら言ってるんですけど、うん、例えば野沢雅子さんのように大人の女性が少年を演じるってあるじゃないですか、うんうん、そういう伝統が、はい、なんでそちらと両方の方向でオーディションやってたんですけども、うん、なかなかやっぱりくんちゃんっていう男の子と魂がこう響き合うような、うん、ぴったり合う方がなかなか見つけ出せなくて、ですごく困ってたんですよね。そして僕の記憶ですけど、オーディション最終日 3,4 ヶ月あって、この日見つからなかったらどうしようって思ってた、オーディション最終日の最後 の人が上白石萌歌さんだったんですよ。で最初は未来ちゃん役でオーディションに来ていただいていて、まあ、今回黒木華さんが選ばれているようにどうかなって感じだったんですね。でもなんか細田監督がその未来ちゃんの、オーディションに来られた萌歌さんの声を聞いたところでちょっとピンときたみたいで、うん、お帰りになる萌歌さんを呼び止めて、うんうん、ちょっとこうくんちゃんっていうね、うん、4歳の男の子も原稿読んでみないかっていうふうにやったら、うん、なんと最終日の最後の人のが萌歌、はい、ちゃんがくんちゃんだったと巡り合ったんですよね。
随分じゃあね、本当に奇跡的な感
じで奇跡的な本当に
萌歌さんになったっていう。そうなんですよね。萌歌さんでもね今
18歳、
うん、なんか役作りには監督が撮った幼稚園児のホームビデオが、これね監督のお子さんをってことですかっていう意味じゃなくて、
監督のっていうのもありますけど、はい、ご自身で、はい、保育園だったかな、
うん、
に実際
監督が
いや萌歌ちゃんが行かれて、うん、実際自分で取材してくるみたいな。
あ、
で結構4歳の子供たちと触れ合って話をしたら、うん、自分が思っていた以上にちゃんと喋るし、自分の考えを持ってるし、ものすごく大人だと思ったと。だから自分のイメージだと4歳の子供ってもっとなんか大人の固定観念的な子供っぽいみたいな、そういう感じなのかなっていうふうに思ったけど、実際子供4歳の子供っていうのはしっかりしてると、
うん、
ちゃんとした人間だと大人と一緒だと言った時に、変になんかこう作って芝居を作って子供っぽい感じにするんじゃなくて、ある種素でのままでやった方がいいのかなってことを思ったっていうふうにおっしゃってましたね。
うん、そうなんだ。へえ。
だから結構すごい勉強熱心というか、はい、
そうですね、
ちゃんと取材まで行ってみたいな感じでしたね。
そして未来ちゃんの声は黒木華さんです。
はい、
もう狼子供の雨と雪の時もそうでしたし、ね、化け物の子にも出てらっしゃるし、もうこの細田作品は3作目ということ
になります。本当にいつもお世話になってます。ベルリーもそうですけど、はい、日本代表するね、うん、やっぱり女優さんの一人じゃないですか。
そうですね。
でもね今回も 未来ちゃんという役で、ね、出演していただけるってね、うん、本当にありがたいし、やっぱりこう黒木さんにしかできない表現で、うんうん、妹で、ね、もうありっていうね、うん、不思議なその存在感というかね、ある種のちょっと女神的なね、くんちゃんのどっちかっていうとこう、なんだかな、水先案内人じゃないけど、女神的なそのやっぱり要素みたいなものをすごく表現していただいたなと思いますよね。うん、
でその他の声優陣も非常にゴージャスで、はい、お父さんが星野源さん、
はい、
お母さんは麻生久美子さん、
はい、もうバッチリでした
ね。そうですね、間違いない、
はい、
そして謎の男は演劇界から吉原光代さん、
はい、
この方 元劇団四季の方で、
そうです ね、
ね、素晴らしかったですね。
最年少ジャンバルジャンですよ。
あ、そうそう、レミゼのジャンバルジャンを32歳の時かな、演じてらっしゃるんですけども、
素晴らしいです。これあの吉原さんもオーディションに来ていただいて、はい、ちょっとこうプリンスなんだけども、はい、ちょっと落ちぶれちゃったっていうね、あのちょっと少しこうヨーロッパ感みたいなね、うんうん、持ってるとかね、うん、いろんなこう要素があったものをやっぱりこうミュージカルの中ではね、もうすごいお名前がある方ですけども、うん、それでもね、やっぱり今までやってこられたその役柄の中にね、その例えばライオンキングのシンバがあったりとかね、うんうんうん、動物ものをいっぱいやってらっしゃって、
ね、そういうのが生きてくるんですかね。
そう、レミゼのね、やっぱジャンバルジャンもそうですけども、はい、非常にやっぱりこう表現力の幅があるっていう、
そうですね、声量もあるし、うん、非常になんていうか
すごくやっぱりコミカルな部分もできるし、はい、ものすごくその表現の高さっていうものを、いや本当驚きました、ね、もうオーディションの時から驚いてて、
声にオーラがありました、なんとかもうツヤツヤしてました声が、
本当でもね、ご本人すごく素敵な方なんですよ、気さくな方って。
そしてバーバが宮崎美子さん、ジージは役所広司さんという、はい、この辺りの大ベテラン、もうすごい贅沢な使い方をしてらっしゃいます、ね、はい、そしてくんちゃんが時を超えた先で出会う青年が福山雅治さん、
はい、
もう本当にどんだけゴージャスなんていう
でもね、福山さんもね、すごい、あのぜひ映画館で見ていただければと思うんですけども、うん、すごくあのなんていうんですかね、裏主人公というか、うん、もう一人のくんちゃん的なね、非常にこう大きなこの先のテーマを背負っていただいたなっていう、
うん、
それをこうすごくその声という お芝居って実はあまりご本人まだなされたことはないっていう、
ね、私意外だったんですが、声優は初挑戦なんですか。
あのまあ今までもご自分の役みたいなものが他の作品であって、うん、それに自分でお声を当てるみたいなことはあったらしいんですけど、全くその違う役として違う役で、はいはい、まあ、声でお芝居するっていうのは初めてだっていうお話があって、でも全然そういうことは感じさせないし、本当にその青年が背負っているある種のこの作品のテーマみたいなものを体現していただいたなと思っていて、いやぜひ皆様にも聞いていただきたいと思いますね。
そうか、もうどのキャラクターも豪華声優陣によって魅力が倍増しておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。いよいよ明日公開になります。明日は山下達郎さんの音楽のお話も伺っていきます。ゲストは映画未来の未来から斉藤雄一郎プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
斉藤さんは細田守監督と時をかける少女からサマーウォーズ、うん、狼子供の雨と雪、化け物の子とタッグを組んでいかれる、はい、そういったもうずっと一緒にこう歩んでいらっしゃる中でいらっしゃるんですけども、はい、どうでしょう、これまでの作品とこの最新作、うん、未来の未来、いよいよ今日公開になるんですけども、うん、
はい、
その未来の未来と共通する点、逆に違う点っていったらどんなところにお感じになりますか。
う
ん
う
ん、
そうですね、細田監督ってずっとあの一貫していて、ずっとやっぱりその人間とか若者とか子供のその成長とか変化みたいなものを、うん、まあ、ずっと時をかける少女も含めてですけど、まあ、ずっと描き続けてきている。でそれをやっぱり描く中にやっぱり家族っていう、まあ、大きなやっぱりモチーフがやっぱりあって、サマーウォーズ以降はずっとその家族っていうものをモチーフにして映画を作ってきてるんですね。でやっぱ彼はやっぱりその自分の家族の中で起こっている喜びとか問題意識っていうのは世界中の家族の中で同じように起こっていて、例えば自分の家族の問題を解決することができたら世界中のね家族の問題をもう解決することができるんじゃないかって、でそういうことをアニメーションで表現で映画を作って世界中の人たちと共有したいみたいな、そういう意味で言うと、これまでのやっぱ文脈にあるあの類似性というものが、共通性というものが、この未来の未来も過去作も含めてあるんですけども、でも彼はそういう中である種到達可能な理想とかね、願いみたいなことを強く込めて、まあ、作ってきたっていうのも共通性なんですけども、今回は結構実体験主義というかね、
うん、
写実主義というかですね、うん、非常にこう自分が実際体験したことっていうのを素直に 描くというか表現するというかモチーフにしているってところが、まあ、作り方としてもそのメッセージ性としてもにじみ出てくるものっていうのが、そこはちょっとこれまでとは違う新しさがやっぱあるんじゃないかと思うんですね。
さあそして今回オープニングとエンディングテーマを担当するのはサマーウォーズ以来9年ぶり2度目のタッグとなる山下達郎さんということで、はい、細田監督大の山下達郎ファンって聞かなくても分かるわっていうぐらいもうね
まあでも
だってまた達郎さんにしかもオープニングもエンディングもお願いしますっていうの ね、
本当ありがたいですよ ね。達郎さんもねやっぱり2度同じ監督とはとかね、その複数曲とかっていうのはね、うん、ないっていうことをおっしゃっていて
へこのエンディングもねとても素敵で、
そうですよ ね。汽笛から始まるっていうね、
そうそう、汽車に例えているっていうか、
そうですよ ね。でもこれはこれでねやっぱりその子供のねすごく成長を祝福してくれてるっていうかね、すごくこう励ましてくれてるというか、うん、すごいなんていうのかな、子供たちにとってはものすごい極上のプレゼントみたいなことで最後映画が締めくくられるみたいな感じに僕なんか聞こえますけどね、
うん、時のレールをとか、
そう
ミュージックトレインとか、
そう
なんかその達郎さんだなっていう、
もう一つ一つのフレーズが ね、もう言葉がねのチョイスも含めてが、
うん、
いや素晴らしいですよ。
うん、じゃあ今日はここで、
はい、
どっちにしましょうかね、オープニングかな、
はい、
はい、じゃあ、せっかくですから斉藤さんからご紹介いただいてもいいですか
じゃあ映画未来の未来オープニングテーマ未来のテーマ山下達郎さん、
映画未来の未来オープニングテーマになります山下達郎未来のテーマを聞いていただいているところです。さあそして来週7月25日水曜日からは東京ドームシティ内のギャラリーアーモで未来の未来展時を超える細田守の世界が開催されます。プロジェクションマッピングを駆使してくんちゃんの家や庭を再現、あらこれ見てみたいですね、
ぜひ、
原画背景画を通して映画の中では紹介しきれないストーリーをご紹介、また未来の未来から過去作まで、細田守監督の世界をさまざまな仕掛けで体験できる貴重な展覧会というふうになっております。あのそうそう、映画の中ではツペラツペラの絵本がこれのための書き下ろしというのかな、
鬼ババ大ヒゲ、
はいはい、っていうのが出てきたりとかで、ちょっとそのツペラツペラさんの、はい、キャラクターというのも飛び出して、
ね、駅長さんと遺失物係っていうのがね、はい、未来の東京で出てきますけど、
ね、
そういった展示もありますので、
あその展示もあるんですね、
はい、
実際になんか絵本をあれ作っちゃったんですか。
そうですそうです、発売もしますしこの展示会でもインタラクティブな感じで展示もさせていただきますし、ツペラさんのキャラクターも、うん、こうデジタル技術によって、
はい、
面白い形の展示を今用意しておりますので、
楽しみです。もう本当にいろいろ体験できる貴重な展覧会ということで、はい、そして今夜9時から日本テレビで時をかける少女がオンエアされます。そして来週は化け物の子が放送ということで、はい、もう細田守祭りでございます、
はい、2週にわたって金曜ロードショーでも楽しんでいただければと思います、
はい、ぜひ、細田守監督の世界を旅してください、
はい、
最後にじゃあ斉藤さんからメッセージお願いします。
はい、本日7月20日から、細田守監督最新作未来の未来が公開となります。この映画は、4歳の男の子くんちゃんと未来からやってきた、妹の未来ちゃんが家族の歴史をたどりながら大きな大きな命のつながりであったりとか家族の歴史に立ち会いながら2人で成長していく、冒険物語となっています。ぜひ劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします、
はい、今年の夏は映画展覧会そしてテレビで細田守監督の世界を堪能して思い出を作ってください。ゲストは映画未来の未来から斉藤雄一郎プロデューサーでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。